聖歌隊の賛美が無事に捧げられたというか、私も仲間入りさせていただきましたけども、そういうものが今与えられていること自体がとても喜ばしいことだなと感謝をしています。もう先々週、昨日までが先週ですから、先々週の土曜日になりますけれども、私たちの敬愛する吉田菊江さんが昇天をされていって葬儀に仕えさせていただきました。その時に今日発行された39号が発行されましたけれども、緑の牧場の過去の号に、吉田菊江さんの受選にまつわるお証しが載っているものを手にする、探すことができて読ませていただいて、また一部は、それにも沿いながら告別式の式辞を語らせていただいたんですけども、その時にですね、閉じられている緑の牧場が教会にはございまして、他の方のお証しを、自然な形で見ることができました。ある方が初めて教会にお出かけになった自分のことを、洗礼を受けられて10年ほど経ったその頃の振り返りとしてですね、記してくださってた言葉が目に入りました。どういう趣旨の内容であったかというと、伝道集会の看板が目に飛び込んで、来たんだけれども、これだと思いながらもなかなか教会に入っていく勇気がないと、なかった、教会の門をくぐることは抵抗があり、何度か門の前を行き来した後、意を決して教会に入った。そして目から鱗の境地だったというふうに記してくださっていました。その時の説教者は、多分今もお元気なようで、ちょっと調べてみましたけども、藤井恵子先生という日本キリスト伝道会のエヴァンジェリストとして知られる方で、仏教からキリスト教へというタイトルでお話をなさって、最近のご活躍の様子はどうなのかなと思って、パソコンで検索をしてみましたらば、ある教会、千葉のナザレン教会だったと思いますけれども、数年前にキリストはあなたを待っておられるという題で説教をしておられました。で、なんか見たことのあるような説教題だなと思って、俺の説教題明日なんだっけと思って確認をしたら、キリストはあなたを待っておられるじゃなくて、私はですね、あなたを待っているキリストと、どっちがいいかなと思うと、藤井先生の方がちょっといいかななんか思いながら、元気にご活躍で僧侶にまでなられた女性が伝道者になっていくという、その証しの内容も千葉のナザレン教会のホームページで 見ることができました。なぜそのことが今日のこの講談で語らせていただく冒頭に来るのかと言いますと、二人の人物がおそらく意を決してイエスのもとに向かった様子というのがね、今日の聖書には明らかに記されているのです。しかも私たちは本当に、皆さんと分かち合うべく講談で説教するときにスーッと読み飛ばさないで、しっかりじっくりこの背後にある背景にあることはどういうことなんだろうかと、どんな流れの中で文脈の中でこのことが起こっているんだろうかということを私も注意しながら読まなければいけないなと思っているんですけども、ここに現れている二人の人、新旧約聖書の見出しを見るとヤイロという固有名詞、はっきりとしたお名前がある。それからもう一人の女性は名前はありません。一般には私の信仰生活の中では長血を患う女というような言い方で、具体的には12年の間ということが書かれているんですけども、その人たちがそれぞれの思いの中で意を決してイエス様のところに進み出るということが書かれてますね。この無名の女性は実際にここで癒されてまいりますけれども、想像するのには例えばマルコによる福音書でイエスの死という場面があって、墓に埋葬される直前に婦人たちの姿があり、イエスがガリラヤにおられた時イエスに従ってきて世話をしていた人々である、なおその他にもイエスと共にエルサレムへ登ってきた婦人たちが大勢いたというふうな描写を見ると、もしかすると今日ここで癒されていったこの女性はそのエルサレムへと向かうイエス様にどうしてもついていきたかった中の一人ではないかなということも思うわけであります。さて、私たち ここに出てきている二人の人を思うときにですね、ちょっとだけ寄り道をしてご紹介をしようと思う神父様、亡くなられましたけれども、カトリックの井上洋治司祭神父様という方が今日手にしている本は新約聖書のイエス像という本ですけれども、とても分かりやすい言葉で、おそらくお話も分かりやすい方だったんではないかなと思いますけども、この書の中でですね、序に変えてというところにこんなことが書かれてますね。イエスを知ることとイエスについて知ることとは違う。イエスを知ることとイエスについて知ることは違うんだ。どんなに聖書を勉強し、どんなに聖書についての知識が詳しくなっても、またどんなにイエスについての知識が豊富でも、という言い方をなさって、大事なのは知識を集めることではなくて神の愛を、イエスを知ることだと言い切っておられます。これは大変頑竹のある言葉であり、 まあ、そのようには書かれていませんけども、私流にさらに言葉を添えていくならば、私たちにとって大切なことというのは知ること、それは出会うことであり、イエスの言葉を直に聞くことなんだ。その出会いの経験の中で新しい言葉を獲得していく、新しい人として生きていくことこそが私どもにとっての重要な、まあ、生きる喜びであり、また目的であり、イエスの願いであろうと思います。知ることを超えて生きていくということ、あるいはその人にしか語ることのできない言葉が必ず生み出される、それを大事にしていくことなんではないかなと思います。さて、先ほど詩式者によって朗読された箇所には、大変多くの人々がイエスを、まあ、これはガリラヤ湖の周辺であるということが分かります。直前にゲラサ人の、まあ、イエスとの出会い、名は何というのか、レギオンという答えをする、そのような、まあ、私にとっては大変の愛着のある聖句がね、聖書物語があって、その後に群衆がいるその間をかき分けるようにして二人の人が進みゆく場面を我々はしっかりと思い描きたいと思います。ちょっと注意をしたいことがあるのですけども、この直前に実はイエス様はですね、弟子たちを連れて先ほどゲラサ人のところに向こう岸へ行こうという、向こう岸には一体何があるのかという中で、弟子たちはじーっと黙ったままついていって、イエスの言葉、行動、振る舞い一つ一つを追っかけるようにして見ているんですけども、その直前にガリラヤ湖で大嵐に遭いまして、大事な一言をね、ちょっとイエス様からお叱りを受けるような形で聞いていました。それは何という言葉かっていうと、あなた方の信仰はどこにあるのかっていう言葉なんです。もう船に乗っている弟子たち、今日2019年度版の教会の名簿というものができたということをご紹介をしていますけれども、それも船に乗っている弟子たちとおぼしき姿がありますが、イエス様が問われた弟子たちに対して、あなた方の信仰はそんなに恐れ驚きあたふたとする、あなたたちの信仰はどこにあるのかという言葉は、実は私たちに対してまず大前提として今日の物語を読む上で、あなたの信仰はどこにあるんだ、我が信仰はこういうものだということをしっかりと抱いていますか、その中で今日の礼拝に集っているだろうかということは、私たちの問題として心の片隅に留める必要があると思いますね。で、弟子たちも今日はここに一緒にいるんですよ。大勢の人たちがわーっとしている中で二人との出会いがあるんだけれども、弟子たちもちょっと言葉を口にしたりをしていますけども、あなたの信仰はどこにあるのか。実は今日ヤイロ、そしてイエスの服に触れる一人の女性、弟子たちはしっかりとした信仰を彼女に見出していたのかというと、いささか怪しいわけですね。 何を私たちはここから見出していかなければいけないのか。41節にそこへヤイロという人が来た。この人は街道長であったとあります。この言葉というのは、実は非常に大きなニュースなんですね。重要な情報です。街道長あるいは街道という言葉について少し思い巡らす必要があると思いますが、長ですから、まあ、昔の聖書は司とかね、街道の司であるということが書かれていましたけども、イエス様がそもそも伝道を始められたときに、ルカによる福音書においては4章14節で、イエスは霊の力に満ちてガリラヤに帰られた、その評判が周りの地方一帯に広まったという、ルカがいよいよこれから始まるよというその冒頭の句を書き、その後にそっとイエスは諸街道で教え皆から尊敬を受けられたと書いてあるんですね。諸街道で教えたというのは、これもまた初期のイエス様の伝道の働き、人々との出会いというのは、その山上の説教をなさって山でお座りになってお話ししたんでしょう、平地の説教と言われるようなところで語られたんでしょうということを超えて、当初は間違いなくユダヤ教の街道に身を置いてイエス様は御言葉を一緒に読み、そして特にルカによる福音書においては4章の18節以下で、預言者イザヤの聖句が読まれた時に、そこにある許しと解放というのは、今まさに街道にいる全ての人がイエスに注目をしている時に実現した、成就したと。つまり、街道にいる人たちというのはイエス様の姿をさまざまにこう見る立場にあるわけです。さらにルカにおいては4章の44節のところで、まあ、イエス様が朝のお祈りを終えた後に、そしてユダヤの諸街道に行って宣教されたということも書かれていることを踏まえて思うときに、街道長のヤイロという人はどのような思いでここに進み出ていったんだろうかということは、私たちは想像力を膨らませていく必要があると思います。なぜならばイエス様はすでに最初にカファルナウムの街道で説教なさったときに、みんなはイエスのことを崖に連れて行き落としてしまおうとするようなスキャンダラスな内容が語られている、こいつは一体何者だ、こんなことが語られて我らの街道でのうのうと話をするなんていうことを放っていてよいものかということが起き、あるいはそこに至る、今日のところに至るまでも重い皮膚病を患っている人が癒される、あるいはみんなで一緒に食事を囲む、いちいちですね気になることが起きている。街道長というのは立法学者という紹介の仕方はあえてなされていませんけども、立法のことに精通していた立場であるということは明らかなんですね。もう、まあ、必然的に誰よりも聖書を耳にする回数が多いし、幼い頃からそういう環境の中で育っていったということも十分に考えられる。それなのにこの人は 悪い噂を散々耳にして、あちこちの街道で、え、あいつはまたそんなことを話したのか。やっぱり、街道庁同士の情報、あるいは、まあ、岡山県の東部地区だったら十数教会が2ヶ月に1回は集まってね、そちらの教会の様子はどうでしょうか、じゃあ情報近況をお知らせくださいというようなことを私たちもしているわけですね。この間は十文字平和教会であり、今度はまた違うところをこう転々としながら、その度におそらくイエスについての驚くべき話を聞きながら、いやあいつは要注意だな、うっかりアーメンなんて言ったらいけないよ、街道長としての襟を正して気持ちを引き締めて緊張感を持って見守らなければいけないと言ってたんじゃないでしょうか。しかし、この人はに乗じてやってくるような仕方では来ていないんですよ。例えばヨハネ福音書の3章には、ファリサイ派に属するニコデモさんが夜の訪問者としてイエスのところにやってくるのに比べたら、もうこの人はもう何としてでもイエス様に頼むしかないという切羽詰まった事情を抱え、なりふり構わずここに身を置いているということは明らかですね。彼は街道長であった、彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来てくださるようにと願う。どうしてか、12歳ぐらいの一人娘がいたが死にかけていたのである。田川健三先生という方の翻訳はもう死んでいたのであると翻訳になっているので、そのような訳し方も可能な状況だったということを私たちは知りたいと思いますね。まあざわざわざわざっと群衆の中にこの人がやってきたときに、みんなある一瞬でなぜかそのざわつきが止まった可能性は私は大いにあると思います。なぜならば、イアイロさんだ、口には出せない、でもあのヤイロさんが間違いなくやってきて、ただ話すなんていうどころじゃなくてひれ伏してしまった、そして何かお願い事をしようとしていたということは、目に見える一瞬静まってみんなの耳がダンボのように大きくなって何を言ってるんだというような瞬間があったと、その時に実は街道長のこのヤイロは自分の思いがまるで遮られるかのように、思いがけない人の現れによって自分自身の計画が中断をされてしまうということが起きてしまったというのが43節、まあ、42節、イエスがそこに行かれる途中っていうのもあるので、ヤイロの話を聞いて、うん、わかりました、私たちにできることがあるならばと動き出したかと思いきや、ヤイロからすればですね、邪魔者が入ってしまったわけです。邪魔者が入ってしまった。ちょっと余談というかね、今日はこれ教団の聖書日課で学んでるんですけども、今週の聖書の学び祈祷会は街道塚さヤイロを学ぶ加藤恒明先生、1ヶ月前は長血を患う女、 私はもうその本をなんとか開かないでこの日を迎えましたね。もう誘惑にどんなことを先生は話したのかなって、私も興味津々ですけど、まだ木曜日の予習はしてません。もうそこから離れてね、私なりに読むとどんなことが語れるのかと、まあ、加藤先生のお話にも楽しみがありますけども、私なりに伝えできることがあるかなと思ってね、この講談に立ってるんですね。群衆が押し寄せることはなお続いているんですけども、その時に一人の女性がすっと現れるわけですね。どういう女性であるのかということを私たちはちょっと立ち止まって確認をする必要があります。いくつかの情報が記されているのです。時に12年この方出血が止まらず、医者に全財産を使い果たしたが誰からも治してもらえない女がいた、このように書かれていますね。この箇所を私たちよく考えなければいけない。実はヤイロという人ももし娘が死んでしまっているということであるならば、旧約聖書の世界が描く当時のユダヤの社会というのはね、死体というものに触れること自体が忌み嫌われることだったんですね。そのことは実はイエスがそのこと、そこに尋ねていくこと自体がもう汚れを身にまとうことは覚悟の上で行動し始めようとしていたということなんですが、今日のここに姿を現した女性というのは長血を患う女、詳細を丁寧に読むことは今日はいたしませんけども、創出レビ民申命記というモーセ御書といわれる立法の御書の中でレビ記というのは事細かにいろんな規定が記されている書です。その中でレビ記の15章の後半の方に入っていくと、特に血にまつわる忌まわしい話が、そんなことまで言わなければいけないのかということが面々と記されていて、そのことが今の時代のキリスト者に適用されるということはないけれども、しかし当時の社会において長血を患っている女性がどんな立場にあったのかっていうと、要するに様々な制約というか共同体から出てってほしいと言われる、この交わりの中にあなたが何でいるんですかと、そのことが分かってしまうような状況であればあるほど、この人の立場はとても悲しみ苦しみが大きくなり、本当につらいつらい状態があった。さらにはそれ自体はですね、汚れなんだ。重い皮膚病を患っている人がレビ記などではどういうふうにしなければいけないって言われてたかっていうとね、私は汚れている汚れていると言わなければいけないなんていうことまで書かれていて、まあハンセン病の家族の訴訟が大変国に対してね、厳しい状態ではないかと言われていたのが、熊本の地方裁判所が原告勝訴の判決を下しました。大変遅かった、あまりに鈍感すぎたということがあったけども、聖書の時代、いやいや、それは大昔のことじゃなくて、つい先頃まで私たちはそれとほぼ重なるような病の中に生きている方たちを船で渡らなければ、あるいは山を5キロ10キロも雪進まなければ もうここには人は来ないでしょうと思われるところに追いやっていたという歴史が我が国でもついこの間まであるわけですよね。そういうことを考えるとこの人は非常につらい、孤独である。いや、孤独というのは私どもの暮らしの中にも今もあります。一緒にワイワイ楽しんでいながら私は孤独だと思うことがありますけれども、この人は孤立していた、孤立していたと申し上げるべきだと思います。彼女について描くその翻訳、永井直司先生の翻訳を見るとこのように訳されているのです。また12年この方治療にいて、ありし女、彼は多くの医師のために、まあ、彼っていうふうに原文に書いてあるのでそうなるんですね。彼は多くの医師のためにその所帯を全く費やしたけれど、誰によりとも癒されること、あたはざりき。面白い言葉があります。もう最近ちょっとこう暮らしの中で忘れていたなと思うような言葉ですね。昨年秋ご結婚された兄弟がこの教会にも今日もおいでになってますけども、昔はですね、の今の聖書の言葉何に注目したいかというとね、初体っていう言葉、君もいよいよ初体を持つようになったんだなとかね、いや僕もついに初体持ちになりましたよと言いましたよね。いや僕は言わなかったかもしれないけども、80を超える方ぐらい、あるいは70代の方でも、ご結婚ということイコールね、初体を持つと、それは鍋釜を持つ程度じゃなくて、やっぱり住まいを構えるということであり、大きな道具をね、やっぱりご結婚当時のもしかしたら今も家具をね大事に持ってお過ごしの方もこの中にはきっとおられると思いますよ。初代家具がなかった方もおられるみたいですけど、まあ、その話はまたゆっくり聞きたいと思いますが、もうこの人は初体を全く費やしたけれどっていうのがね、考えてみたらもう金目のものは全てね手放そうと、あ、僕が言おうと思ったこと言われてしまいました。まさに鍋釜を売ろうとしたんじゃないか、もうそれだけは残しておくしかないかなぐらい、家族がどうであったかという情報はありません。この人はそれぐらい、そうしなければ、まあ、今風に言うと医療費、お医者さんにかかるのも薬をもらうのもお金がかかるわって、もうこの薬はもうちょっともらうんでもいいんじゃないかと、これを減らしたらいくら減るかなとか考える時代ですよね。もうこの人は何としても助かりたい、でもね、全財産を使い果たしたって、この人すごい金持ちだったなと思うじゃないですか。違うと思います。いや、ある時期はもしかしたらば何かをしっかり持ってたかもしれないけれども、一人離れ二人離れ、悪いけどもお前はここで一緒に暮らすわけにはいかないんだというような現実の中に身を置いていたと、そのことを我々はここから知ることができると思いますね。でこの女性のイエス様への近づき方、二つあるんです。それは私たちに重要なことを伝えています。それは何かというと、一回目は隠れて、 わからないようにイエスに近づいたんです。そして癒されるんですよ、彼女は。衣のへりに触る、あるいは草に触れるというふうにも訳される。すると彼女は自分の体が乾くということをしっかりと感じたわけですね。それが1回目です。でも彼女は実はもう1回イエスの前に本当の意味で進み出なければいけなかった。実はそのことこそが私たちにとっては必要なんです。イエス様が自分の内になる変化を感じ取った。私に触れたのは誰か。先生、何をおっしゃるんですか。こんだけ人がいたら自分のことを誰か触ったななんてことを大思いになるのは当たり前じゃないですか。寝ぼけたこと言わないでくださいよってペトロが言ってしまった。するとイエス様は、誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じた。その様子を見守っているその女がですね、この人は実は隠れたままいるわけにはいかない、意を決するんです。本当ならばその癒されることが彼女にとって最大の目標だったと思います。けれども彼女はもっと重要なことを経験していく、もっと重要なことを経験していく。それは震えながらであったとしてもイエスの前に進み出ていくこと。そしてある人は、これはこの女性の信仰告白があったのだと。隠れてきたということは自分のようなものがここにいること自体分かってはならないということもあったでしょうし、騒ぎになって あいつだというようなことが言われたり、身内の者が見つけて引っ張り出されるようなことがあってはと思ったのかもしれない。でも彼女は進み出てひれ伏し、このルカにおいては省略をされていますけれども、マルコなどはありのままをすべて話したということが書いてあります。触れた理由とたちまち癒された次第とをこっそり話してないんです。こっそり話してない。実は彼女は自分自身の恥も含めて主の前でみんなに聞かれても構わないということを決心してイエスの前に身を置いたこと自体が極めて重要なことです。実はこの人だってその後病気していつか死んでいくわけでしょ。お願いです、私が死なないようにしてくださいというのはありえないわけです。けれども彼女は一つの言葉を得る。恐れるな、ただ信ぜよ、さらば救われん。恐るなかれ、ただ信ぜよ、されば彼は救わるべしっていう、そのことを聞いて立ち去っていくのと別れるのとね、はあ、私治ったわ、ありがたいことだわっていうのと意味が違う、全く違うことになった。実はこのような出会い方、そしてイエスの言葉や宣言を聞き、また自分自身を支えてもらえる言葉を受けて生きていくことこそが、私どもの信仰生活において大事なこと。ひれ伏すというのはまさに今日の私たちはひざまずいてひれ伏すことはないけれども、 何かしらの恐れを抱えながらイエスの前に近づいてくる。でもいつしか遠巻きにするんではなくて、ありのままを主に語るものになっていくということ、このような1週間でしたということを注ぎ出して礼拝するということが大事なのです。安心して行きなさいという言葉を聞いたと、そのところに待たされ続けていたヤイロの姿がまた描き直される。ヤイロはもう遅いじゃないかと思ってたところに、家の者がやってきて、お嬢さんは亡くなりました、イエス先生においでいただくなんていうことはもう必要ないですよ、もうそんなことしても何にもなりませんよという情報が届いた。ところが彼はイエスの言葉を聞くことになります。そして結果としてそれを受け入れてやっていこうとする。恐れることはない、ただ信ぜよ、そうすれば娘は救われるという言葉を今度はヤイロが聞く。嘲笑いが聞こえる中で、この人はイエス様と共に進み行きます。イエス様、手を差し伸べてください、娘を起きなさいと。すると娘はその霊が戻ってすぐに起き上がった。両親も驚きます。ヤイロという人に私たちは注目しなければいけない。ヤイロの娘がもちろん癒されましたけども、実は今日私たちが学ばなければいけないことの重要なことの一つは、ヤイロ自身が実は本当の意味で謙虚さへと立ち返るように、あるいはイエスに出会うということはどういうことかということをね、実はある人から学んだんです。それは長血の女の姿勢です。12年間出血が止まらなかった彼女がどのような姿勢を持って現れたのか、実はその存在があったからこそこのヤイロは信仰を持つことができるようになったんじゃないでしょうか。無関係な話がここに連続して置かれているのではなくて、むしろ立場はこの女性よりもヤイロの方が上の立場だったり強い立場だったかもしれないけども、しかし彼は変わっていかざるを得ない現実に直面をした。何をこれまで彼は頼りにしていたのかっていうと、街道で読み上げられる御言葉を聞いていた。でも必要なのは街道で聞く言葉以上にイエスの言葉でありイエスに出会うということなんだということを知ったわけです。私たちの信仰の旅路においてとても大切なことは、その経験をもう自分は十分ですということは決してない。死の間際までも一人一人に対する期待があり、あるいは必要な御言葉はあるし、あなたを支えてくれるその言葉は求められ続けるものでありということを私たちは知りたい。賛美歌第2編の196番に救い主は待っておられるという賛美歌があります。 こういうメロディーですね。救い主は待っておられるっていうね。2節にこうあります。一足主に近づくなら、ちょっと違うな。一足主に近づくなら、受けてくださる。一足主に近づく。私たちは一足主に近づく。そして折り返しのところにね、今まで主は待たれた。今も主はあなたが心の戸を開くのを待っておられる。私たちはこのことを今日また新しく始まる、その一歩を生きていく幸いに招かれているのです。お祈りをいたします。天のお父様、あなたが私どもに準備してくださった命の言葉を心を傾け、またイエス様の時代、あるいは遡って、民の民の歴史の中に垣間見る破れや、そして悲しみ、さまざまなことを私たちは今日学び直しました。主が私たちの小さな信仰の勇気を持ってごらんなさいという祈ってくださっている、そのことを思うときに、私たちはもういいやと投げやりになっていたり、目を向けることを忘れていたり、御言葉に聞いて新しく生きることへの希望を忘れていたかもしれないことを思い、あなたの許しを願うものであります。どうぞ一人一人のことのみならず、イエス様がこの後弟子たちを使わされて、そしてまたエルサレムに向かわれる、その旅路の中でなお弟子たちを訓練をし、そして年頃に教え、また実地に共に汗をかかれたことを思います。私たちもどうぞ今の時代にあってなすべきその務めに喜びを持って当たっていけるように、導きを心からお願いいたします。感謝をいたします。救い主イエスキリストのお名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌472番朝ごとの主は。
Come on.